あ、ももクロはもう国民がいる。国民新宿の路上でマイハーって言って号泣している。あの、女オタオタはいます。女オタのオタ。
この番組は水曜日の助っ人パーソナリティの吉田久則アナウンサーと街角ステーションの中継レポーター吉田由紀ちゃんの2人が無邪気な視点でアイドルについて語る番組です。
こんな世界があるんだって須田あかりには思わされましたね。
どこがっていうか、どんなところが。
握手するだけじゃないですか、
はい、
握手するだけのことをここまでの精度に上げられるんだっていう、うん、あのこう目線からその前後、あのそうですね、うんうんうん、あのめちゃくちゃいい旅館に行って、
はい、
あの中井さんが現れて、うん、あの手ついてご挨拶された時にで、え、おおおおおおって思うみたいな、
はいはい、圧倒される感じ、
圧倒的にプロだって思う、
うん、でも握手会って結構短い時間じゃないですか、それって、ね、それを何回も繰り返せるってことですよね、同じクオリティでというか、
それができるっていう人もいるんだと思って、アイドル奥深いと思って、
あ、だからそれで言うと、なんかバラエティ番組だとあれそんなに話さないのかなっていう子でも握手会対応がめちゃくちゃ良くて必ず完売になる子とかもいたりするんですよね。
釣り師ね、
だから不思議ですよね、そのどこに秀でてるかっていうのももちろんあるんだろうし、
でもアイドル総合格闘技ですから、
そか
別にどんなところから攻めてきてもいいわけですよ。
なるほどね、
もうブログが超面白いとかでも全然、
あ、確かに文章って大事ですもんね。
文章も、文章と、がうまいことと、ルックスがいいことは、両方とも別の価値がありますんで。全部が全部揃っているのがいいともまた限らないし。
確かに、
うん。ブログが更新されないことが良かったりとかするわけじゃないですか。
わかります。それちょっとわかります。
斎藤飛鳥のブログがまるで更新されないことが。
ねえ。
ね、良かったりとかする。
ありますね。しかもタイトルめちゃくちゃ長いんですよね、確か。
そうだっけ？
いや、そうです、そうです。
そこまでつぶさにつかみちゃうあんま見てないんで、なんともなんだけど。
あ、そうか、乃木坂とかって、もうお仕事ではね、結構ご一緒されてるって、ね、お話しされてたり。
まあ、あと僕、規模が大きくなっちゃうと、なんていうんですかね、やっぱりちょっと、そういうことではなく、私が推したいものはまた別にございますみたいな気持ちにはなるので、初めから出会った時に規模が大きかったりすると、もちょっとそういうことじゃないかなって思いがちではあります。まあ、出会った時に、ね、あのももクロとかも本当に全然まだ規模超絶ちっちゃかったですから、
ああ、その押し始めた頃っていうのは、
そうですね、気づいた頃でちっちゃくて面白と思って、じゃあ先に面白って気づいたから番組読んだら番組で、
はい、
自己紹介が長すぎて自己紹介だけで全部終わるっていうチェックが、でそこが最高と思ってます。
いや、それで言うと坂道の今グループの中でやっぱ桜坂っていうのは改名したばっかり、今2枚目のシングルが出たばっかりなんで、ちょっとまだ大きくなる手前というか、
アウェー感あるよね、今アウェー感はいいですね。
じゃあちょっと、いいじゃないですか。
ちょっと興味出ました。本当に、
いや
本当に興味出ましたけど、でもやっぱり坂道でしょって思ってます。大きそう大きそうって思ってます。
まあね、確かにそうですよね。あとなんかそのヨッピーさんっていろんな現場に行かれる方じゃないですか。
行きます、現場大好き
で、私ってまあその現場にあんま行かないんですけれど、まあ、カテゴリーとして女オタク、
はいはいはいはいはい、
あの現場に女オタクの方ってどれぐらいの割合でいるんですか。
もうアイドルによって全然違いますよ。
あ、そうなんですか。例えばももクロちゃんとか。
あ、ももクロはもう国民がいる、
うん、
国民。
あ、でもそう、初期とか、う
ん、あ、初期はね、本当にドルオタでしたよ。
あ、男性、
うん、あのもう本当に面白いって思う、あの湧きがちなドルオタたちが、
はいはいはい、
あの今こそ、アイドル現場のファンの層って、
は
いはい、一番初めにいろんなものに気づいて面白いって言って、
うん、
集まってすごい機動力の高い人たちとやっぱりいるんですよ、
はいはい、
でその人たちがわーって集まんないと、
うん、
次のステージ絶対いけないんですよ、アイドルって、
うんうんうん、
で次のステージに行く人たちがまずそういう次がうわーって集まって、
はい、
面白い面白いっつって、そうなのって言って次に来る人たちが来て、
うん、
そうするとすごいじゃんってなって大きくなって次に行くと、うん、一番初めに面白いって言った人たちはもう飽きちゃって次行っちゃうんですよ、うん、 っていう構造でできている
。一個なんか開拓しちゃったみたいな
感じですかね。もうそう。だからももクロは初期そうで、うんうん、
はいはい。
で、でもその初期の人たちがやっぱりすごかったな。かなり長く引きずれていたんですけど、ももクロの場合は。
はいはいはい、
それでも、やっぱりもうそうですね。どれくらいかな ?2、3年ぐらいで全部こう入れ替わり。
で、そこからじゃあ女性が増えたりとか。
そこからはもう、一般層にまで届いちゃったんで、アイドルファンから。で、一般層に届いて、で、一般層に届いたら、アイドルってこういうのでもいいんだ、みたいになって、家族みんなで大好きみたいな人たちがいっぱい現れて。
そのイメージはあるかも。
だって、そういえば、マジカルパンチラインの、沖口優奈ちゃんっていう、あの、アイドルがいるんですけど、沖口さんちは家族全員ももクロ大好きで、家族の思い出が、ももクロのコンサートに大阪から三重って言ってたかな、うんうん、どっかの野外コンサートまで行ったのが今人生最大の家族の思い出だったりとかする、
はい、家族行事になってるってこと
ですね。そうそうそう。でアイドルになったりとか、
うんうん、それで言うとだって辛坊さんもね、なんかご家族でももクロが好きみたいなお話されてましたもんね。そっか。
いやもうそういう、
そのベリーズ工房とかってどうなんですか。
ベリーズ工房は強烈に、アイドルに何かを見出す、人生をかけたオタクたちが初期すげえいました、はい、めちゃくちゃいました、石村舞葉ちゃんっていう子がかなり初期に卒業してるんですけど、
は
い、こう東京厚生年金会館今ないですけど、でそれで卒業して見に行った時に、はい、これはと思いながら僕も、まあ、大変なこともあっただろうけれども、まあこれもアイドルだしと思ったんですけど、
はい、
僕が出てきたら多分チケット取れなかったのか、もしくは、でもいち早く出ることはないな、多分チケットが取れなかったと思うんですけど、
うんうんうん、
もう新宿の路上で、マイハーって言って号泣している、おじさんがいるっていうような感じのところからスタートし、
はいはいはい、
ハロプロはそのモーニング娘。の、プラチナ期あたりから、
うんうんうん、
もう女の子の憧れとして機能し始めてからは、
確かにそうですよね。
もう、ハロプロはとても女性多い現場ですよ、今。
うん、なんか歌詞とかも割と女性目線、まあ、歌ってる方目線なのか、
うん、
まあ、その秋元康って割と僕とかなんですけど、
うん、
一人称が、
うん。
でも違いますよね。やっぱ女性目線みたいな歌詞が多くないですか、なんか。
そうだと思います。
ざっとしたイメージですけど。
ああ、なりたいっていう存在に変わってるとこが多分あって、で、その女の子がなりたいアイドル、今最右翼の一つがゾックとかだと思いますけどね。
あ、
もうゾックなんて半分以上女の子だよ。
え、そうなの。
半分以上だと思います。
ああ、ね、なるほど。そう考えると、じゃあ坂道はまだ、まあでも割と欅坂、特にテチのファンって、あの平手さんのファンは、女の子多いって有名なんですよ。
うん、わかります、わかります。
うん、だから東京ドーム、私最後そのテチが出た時行ったんですけど、うん、半分は女の子だったんじゃないかなっていうぐらい、
うんうんうん、
女オタクが多い中で、まあ私も女オタクなんですけど、
うん、
どうなんだろうなっていう。坂道はやっぱり男女比で言うと、やっぱり男性が多いのかな。でも坂によるんですかね。
いや、乃木は、あ、でも、まあ女子もいるけど、乃木はだいぶ男子多いよね。しかも若い客、お客さんが、
あ、やっぱりそう感じます。
そう思いますね。やっぱり人生で一番初めに好きになるアイドルの可能性が高いですよ、乃木坂とかは。
あ、
メディア露出も多いし、
はいはい、まだかつての AKB48 みたいな、
ね、あ、 AKB とかもそうだったと思います。
はいはいはい、
人生で一度もアイドルにハマったことがない人が、ハマるタイプと、初めて好きになったアイドルがこの人ってことはあんまないだろうなみたいな人の中にはいて、それはそれで素晴らしい価値があると思う。人生で初めて好き、あ、いや逆に際立っ、今例を出そうと思って際立った人言おうと思ったんだけど、際立ってるからこそアイドル人生で一番初めに好きになったのはこの人だなみたいなあのやつもある、そういう人たちもいるなと思って。
あ、
僕今一番ものを考えていて、言語が一番強いアイドルはエレンちゃんっていう地下アイドルだと思うんですけど、
なんかこの前あのアイドルと恋の話した時に、
ああそう、あ、言ってましたよね。もうエレンちゃんとかは本当に素晴らしいなと思うけど、アイドル現場をいっぱい過ごしてきて初めてエレンちゃんな気がしたんだけど、
はい、
エレンちゃんまで行くと他のエレンちゃん以外はもう全て知らないみたいな人が現れるのも分かるので。
あ、そういう方が実際にいるんですね。
はい、あれ、いないと思ってました、エレンちゃん。
私そんなにそのエレンちゃんっていう方にちょっと詳しくないのでっていうところなんですけど、はいはい、そっか、その女性のオタクの方もいらっしゃるんですか、そのエレンちゃんに。
あ、そういえばエレンちゃん、女子オタ、いや、いるけど、
なんか聞いてる感じ男性の方が多いのかなっていう。
男性の方が全然多いですね。
あ、なるほどね、
うん、
どうなんですか、その男性オタクの中にいる女性 って、なんかよく昔の言葉で言う、おたさーの姫みたいな。
おたさーの姫。
あるじゃないですか。そういうの、そういう方って実際いたんですか？
おたさーの姫、女おたおたはいます。女おたのおた。
どういうこと？女おたを好きな
人。女おたを好きな人いますね。
どこから現れるんですか？
どこから
普通にどういうこと？
まずはアイドル現場にいて、で、もちろんアイドル見たくて見てるんだけど、
はい、
あの客席、あれ？客席にいる、いつもいるあの子もいいな、みたいな。
そんなことが。
全然ありますよ。全然ありますよ。あの、男性と女性の推しの好きになり方は、多分、だいぶ違う感じがしまして。
はい。
女子はメジャーなものを好きであることにあんまり、なんか、てらいがない価値観するんですよ。女子アイドルが、女性が男性アイドルを好きな場合ね。
はいはいはい。
あの、嵐の二宮くんが好きみたいなこと言っても、
うん、
もう全然、まあそういうこともあるだろうねって多分周りも思うじゃないですか。
うんうん、
で、男性のアイドル好きって、
うん、
その子が好きっていうのはちょっと自己表現なとこがあると思うんですよ。
こういうスタンスですよ。
こういうスタンスです。そうです、うんうんうん。平手ゆりなが好きっていうふうに言う男性は、私の女性の好みはこうであるみたいなことの表明だと思ってるとこが、多分ちょっとあると思うんですよ。
はいはいはい。
ね、で、そういう感じで言うと、女性アイドルの方がバリエーションに富んでるんですよね。人のタイプがいっぱいいる。
はいはいはい、
で男性アイドルって例えばこう言っちゃうんですけど、まず太ってる人すらしないですから。
まあ確かに
そうなんですよ。
でも女性アイドルの場合は、
女性アイドルの場合はもう身長から体型から顔のタイプまでバラバラと言っていいでしょ
う。確かに、
ね、でそうすると、これが女オタオタというのが現れる基盤になっていてもっと言うと、僕はこれ勝手に、なぜ声優ブームが今存在するかの回答だと思ってるんですけど、
いかがでしたか？次回もアイドルについてトークしていきます。